昨夜は午後8時過ぎ、警報アラームが、突然鳴り響きまして、一体何事かと、どぎまぎいたしました。皆さんは、安心して夜を過ごすことがおできになったでしょうか。またどうか安心して、夜を過ごしていただきたいと、ひたすらインマヌエルの神様の恵み、これは共にある、そのことを、信じて、祈り続けておりました。昨日はですね、実際、朝から私はずっとあの警報アラームと、一日付き合ったような備えの日となりました。午前中は、子供がですね、オープンキャンパス、大学のオープンキャンパスのために、福島まで行くということになっておりまして、あの被害が起こった宮城県を通らなければならない、とりあえず、新幹線で高架の上を、走っている分には、いいわけでありますけども、福島からは在来線に乗り換えることになっていて、これがまだまだ大雨の影響が続いている、そんな中でこうずっとスマホの緊急アラームと電車運行状況を、見ながらですね、まずは行って無事に帰ってこれればいいのにな、そんなふうに思って午前中は過ごしておりました。そしてやっと落ち着いた頃、大雨の緊急アラームが鳴り響いた。大曲も割と、大きい川は花火会場になる雄物川っていうところが一本ありますけれども、あと数本ここに流れ込むための、小さな支流が何本かあって、そっちの支流の方がよく氾濫を起こします。大雨が明日はやばいっていう時にはですね、必ず誰かの家に行って畳上げをして、2階に荒れるものは全部上げて、そういうお手伝いも、ずっとしてまいりました。まずは本当に精一杯の努力をした後で、万が一、被害に遭った場合はもう仕方ない、そういう諦めの中でとにかく天候が落ち着くのを待つ、そういう時をですね、ずっと過ごしておりました。昨日久しぶりに警報を聞いてですね、ふと思ったのはですね、大雪は、そこに暴風が伴っていなければですね、本当に静かです。何の音もしない。だけれども大雨は本当にうるさいんだな、そんな風に音の違いを感じてですね、夜過ごしていました。建物そのものは丈夫ですから安心です。でも、こんなにうるさい音がするのか、そう思いながら心がですね、音によってざわ、つく、安心しながらドキドキすることをこう久しぶりに備えの夜に味わいながら、過ごしたわけであります。そして今日与えられた福音の御言葉は、中風の人をイエス様がお癒しになった物語であります。これは、マタイ・マルコ・ルカという、教官福音書すべてが伝えている物語でありますから、今日私たちに、イエス様が見せつけてくださるその姿はとても新鮮で強烈だった。その衝撃がですね、強ければ強いほどこれを見せつけられている私たちに問われている、その焦点が絞られている。これを聞いてあなたはどう応答するのか、あなたは 私を何者だと告白するのか、その問いの絞られた問いの真剣な重さが私たちを、御事の前にひれ伏すものとしているように思うわけであります。物語としてはある意味非常に、分かりやすい。ある日イエス様が教えておられると、ご自分の目の前に厨房を患っている病人が担架に乗せられた状態で登場します。その、建物がどんなものだったのか、その詳細は分かりませんけれども、普通に出入り口から、入ってきたのであれば、まあまあどうぞっていう形で、迎えることはできる。でも主の力が働いておられる中で教え癒していた時に、まずおそらく天井の方から聞き慣れない物音が聞こえ始めてきた。剥がす、屋根を剥がすと書かれておりますから、その剥がす音、トタン屋根であればメリとかバリとかそういう音がすると思いますし、また、レンガの屋根であったらそれを固めているものをちょっとずつちょっとずつ、引き剥がそうとする、そういう、音が、普段聞こえない音が礼拝をしているとき聞こえてくるわけであります。小心者の、私の場合、すぐにその物音が、聞き慣れない音がする方に気を取られてしまって、なんだろうなんだろう、ずっとそっちを見ていると思います。神の国を教え、その真実な姿を明かしする癒しの技をイエス様がしているときに聞き慣れない物音がする。一体お話をしてくださっているイエス様はどんなふうに対応されたのか、これを考えているとですね、ある意味、授業2コマぐらいは、安心して座って授業を受けることができるほど、楽しくなってきます。おそらく聞いていた人々もこの音は何だろう、時々上からパラパラパラパラ何か、粉のようなかけらのようなものが落ちてくる、みんな、集中するどころか気になって仕方なかったのではないでしょうか。すると目の前に担架が吊り下ろされてきて、よく見るとそこに寝かされている人がいる。天井を見ると数人の顔や、おそらく吊り下ろしていますから、その腕だったり肩だったり体の一部が見えていたと思います。ようやく聞き慣れない物音の理由、天井に穴を開けていたんだ、それはそこから担架を下ろそうと努力をしていた人々の音だった。そしてその努力の結果、病人が今目の前に担架に乗せられて、いる。全く普通ではない方法で今ここに目の前に病人が登場するわけでありますから、イエス様もそこにいた人々も驚きでいっぱいだっただろうと思うわけです。 その日のその時の天気は分かりませんけれども、晴れていれば天井を向いてポカンとして短歌を見て驚いている人々の表情、太陽の光が照らしていたと思いますし、曇天ならば薄暗さの中に天井の穴から吹き込む風が一人一人の驚いている表情を、撫でつけたのではないかと思います。十分に人間の度肝を抜く想定外のことが起こり、それを光や風が撫でつける。主の力が働いている様子とは、主の力に照らされ撫でつけられている光景が思い浮かぶのではないでしょうか。そしてイエス様は病人の願いの大きさではなく、このおそらく友達であろう病人を助けてほしいという友人たちの信仰をご覧になって、人よ、あなたの罪は許されたと宣言をしてくださる。ある仲介所は、イエス様の伝道旅行での一つ一つの奇跡は罪人の願いを満たす、そういう内容になっていると、説明しているものがありました。ここでも人々の願いを満たしてくださるイエス様の姿が伝えられています。病気から回復したいという願い、悪霊から解放されたいという願い、手に職を持っているプロがその道を極める、いわばプロ以上のプロ、巧みになりたいという願い、今までの自分ではなく、より強化された新しい自分になりたいという願い、それを一つ一つ満たしてくださっているのがイエス様の伝道旅行である、そういう、説明が記されていました。けれども、それは人々の願いが大きいから、その願いがはっきりとしている、確かだからではなく、御心という主の力が働いていて、それに自由に生きておられるイエス様だからこそ満たしてくださっている。願いを受け取り、新しい形で返してくださっている。自由に生きるとは、自分の思い通りに生きることや、自分が実現するための生き方ではなく、主の御心がなる、これを信じて従い、ぶれない生き方、それ以外のことは全く眼中にない生き方のことでありましょう。そのことが明確なのは、今日の主の言葉、あなたの罪は許されたと宣言してくださっている、この主の言葉が御心に生きる、従うもの、それを、証明してくださっている。人の願いが叶うのではなく、神の御心が実現していく、 神の御心とは単なる、癒してヒーラーではなく、人を救う聖母のことであります。満足を満たすヒーラーではなく、すべてを満たして、そして自由にさせる聖母、すなわち罪から解放されなければ、不安の中から自由にされなければ、病の苦しみ、痛み、ここから自由に解放されて、この病を受け入れていく。それが聖母でありましょう。すなわち罪の許しがなければ、人は何もかもから解放されず、それに引きずられている、不自由さの中にのめり込んでいってしまうわけであります。友人たちは病人を治してくれるのはイエス様しかいない、そう信じ、何が何でも病人を目の前に連れてこようとしました。普通ではない行動であります。周囲からマナーの悪さを叱られ、笑われても、また止められても、この担架に乗った友人を目の前に連れてきたい。また冷静に考えれば、人の家を壊してしまっていますから、その修理代などの弁済をしなければならない。もしかしたら天井から吊り下ろそう、その計画そのものが途中で、止められてしまうかもしれない。開けることさえできないかもしれない。この世の常識とか感覚からすれば、眉を潜められてしまう行動をしている。でも彼らはそれに足をすくわれて、それに飲み込まれて身動きができないままではなく、それに縛られているだけでなく、ただ結果だけを見ていた。いわば、その場の雰囲気、様子が見えないという KY。 今日教会学校の、説教御言葉の箇所は、ヨセフの物語の、売られていくヨセフでありました。あのヨセフも実に KY な生き方をしていた人物でありましょう。自分が見たものをそのまま、喋る、自分に、与えられた、豊かな服を KY としてみんなに見てもらいたかった、ただそれだけであります。それがどんな結果になるのか、どんな恨みとして自分に跳ね返ってくるのか、全くそういうことに気がつかない KY、 空気が読めない。私はヨセフのことをそう考える時があります。この友人たちも全く同じではないでしょうか。誰かの家を器物半損してまで友達をイエス様のところに連れてくる、入り口から正面突破できない、それは誰かが、止め立てしたというよりも、それだけ大勢の人たちがそこにいて担架で運ぶことができなかった、空いているのは、上からだ、ただ単純にそう思って、後がどうなろうと全く気にしないで、ひたすら 境外的な行動をする。それが目の前に友達を釣り下ろすという行動であります。結果を主に託す行動ということができると思います。常識や価値観など眼中になく、ただ主に託すことだけに徹したというか、眼中になかった。自分や社会という古さ、しがらみの束縛の中から何かが始まるだろう、そういう、その何かがどういうものかわからない、知らないけれど、きっと今までとは違う世界だけに始まる、ここに集中していたのだろうと思います。だからこそイエス様は病人の病が治った、そういう癒しの宣言ではなく、罪の解放である許しを宣言してくださっているわけであります。この罪の許しの宣言を不服に感じた人々がこの場にいました。ファリサイ派と律法の教師たちです。彼らはイエス様が本物かどうか、むしろ偽物だろう、まやかしだろう、そう、予測を立てて、その証拠を見つけるために近隣各地から集まってきた。またわざわざエルサレムから派遣されてきているわけであります。いわばそれはイエス様のことを、証拠をつかむために、監視をするために集まってきた人々であります。もはや、誰の戸口もにも、戸を立てられないほど、イエス様という、方が世間で評判になっている。これが一体何者なのか、宗教指導者たちをないがしろにする偽物だと考えて、また自分たちの仲間ではない、そう考えて、その証拠を集めるために監視をつけている。おそらく単純に悪霊払いをするようなヒーラーとして病気を、治療するならば、彼らは見過ごしたと思います。ただ彼らがどうしても、こいつは偽物だ、本物ではない、そう考えたのは、イエス様が罪の許しを宣言したからでありましょう。罪の許しは神様の権威によって行われるものであって、人間はそれをただ預かって伝えるだけであります。その預かるという部分がなければ、人間だけで罪の許しを行うことはできない。人間ができるのは罪を起こさないようにする生き方、罪と定められないために律法を守る、そういう生き方だけでありました。許すのは神様、人間は犯さないように、定められないように律法を守るだけ、そう考えているのが宗教指導者たちでありましょう。 そういう生き方、考え方を持って生活している人々を感謝としてエルサレムから派遣されてくる。イエス様のいるところへと送っている。評判通りなのか違うのか、確かめるためであります。まさにあの名探偵コナン、あのコナンが行くところ必ず事件が起こるのと同じように、イエス様が行くところどこにでもこの感謝たちがついて回っている。そんな人々が監視している前で罪の許しを宣言し、実際に罪を許しておられる。ここで初めてイエス様はご自分を人の子、こうおっしゃっています。人間の存在ではなく神と等しい存在としてご自分を人の子とおっしゃっている。イエス様ご自身が初めてご自分を人の子だ、そう自己紹介されている。病気を治す以上のもの、苦しみを癒す以上のもの、悪霊を追い払う以上のもの、罪を許す権威を持っているものとして、ここで初めてイエス様はご自分を掲示してくださった。神と同じ権威を持つ者として病人に起き上がって床を担いで家に帰りなさい、そう命じておられます。これも病からの癒しでありますけれども、病から自由になるという解放である。病に苦しんでいたそれまでの場所から立ち上がって無用になった荷物をまとめて新しい時間、人生の中を歩き始めなさい、そういう派遣であります。礼拝に来なさい、私に従いなさいという招きだけではなく、あなたの罪は解決した、解決された、罪許された罪人として派遣されている。十字架と復活の御業を通しての派遣であります。この一部始終を主の力が働いている。この一部始終を開いた天井の穴から差し込む光が照らし出している。風が吹きつけている。宣言を受けることで神の国を目指す派遣の歩み、照らし出されている、守られている、支えられている、待ちわびられている、その新しさがここに始まっているわけであります。この光景をまざまざと見た人々は驚きに打たれて、今日驚くべきことを見た、告白し称栄の声を思い存分上げています。彼らの力ではなく、ただ主の力が働いている、その中に彼らは置かれているというか、彼らにとってはおそらく溺れている状態です。この告白と称栄は イエス・キリストの十字架の一部始終を見ていた百人隊長、本当にこの人は正しい人だったというあの証明の声と全く同じであります。新しいものとは、主が惜しげもなく見せて与えてくださっているこの天の国の本質である許し、神の国の宝物である許し、これをイエス・キリストご自身が入り口を開けて、そこに通じる道として入り口である十字架と復活にを受け、その宣言によってそれまでの荷物をまとめて罪人が新しい生き方へと派遣されているという事実であります。罪の世界から神の国に派遣されている十字架と復活の主イエス・キリストの不思議な言葉、罪を許す権威によって私たちは神の国を目指す、神の国へと派遣されている、許されたものなのであります。この神の国の礼拝の姿が今日ここでイエス・キリストによって開かれている。これを見た私たち、これを受けた私たち、驚くべきことを見た、そう告白しながら神の国へと送り出されていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。主の力が働くことにおいて神の国が開かれている、主の力が働くことにおいて神の国に続く道が与えられております。主の力が働くことにおいてイエス・キリストの十字架と復活が成し遂げられております。どうかこの許しの御業の中でイエス・キリストのたった一回限りの贖いの中で罪許されたものとして送り出されている私たち一人一人を、どうか間違いなく神の国に送り出してください。私たちここに神の力以外のものを取り入れて沈道中にしてしまう弱さを持っております。惨めさを持っております。絡みつく罪がまだまだ断ち切れていません。どうかこれを共に戦う悪と罪と共に戦う力をも主の力によって与えてくださり、堂々と派遣されているものとして十字架と復活に胸打たれて最後まで歩み続けることができるようにお守りください。許しのためにイエス様が命を犠牲にしてくださいました。その命が新しく死んでも死なない命として復活の命が与えられております。どうかこの命の中で私たちも歩み続けることができるように これだけに、すべての希望、喜び、感謝を集中していくことができるようにお守りください。この祈り、感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。